接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新ニュースを深掘りしていきましょう。
はい。今週もたくさんのニュースが届いていますね。いくつかご紹介します。
まず、T グローバルテクノロジーは、高信頼性電子機器向けに低アウトガス熱伝導パッドを発売しました。ベッカーズグループは、インドに再生可能樹脂の新工場を開設し、持続可能な材料供給を強化しています。テサは、持続可能なテープ生産を拡大し、テサフィルムペーパーを導入しました。パーカーロードは、EV 用円筒形バッテリーの熱暴走電波を抑制する液状材料を開発しました。テックマンは、バッテリーエネルギー貯蔵システムの熱暴走電波を防ぐ高熱電波パッドを発表しています。パッドスナップユーリカのレポートは、熱応力がバッテリー接着剤の軽磁的強度に与える影響と EU の新規制強化について指摘しています。オラフォルは、マックスプロマニファクチャリングの買収で米国プレゼンスを拡大し、機能性フィルム事業を強化しました。ウェボケミーは、EV バッテリーの熱暴走保護向けに高性能シリコーンシーリング剤を発表しました。ヘンケルは、美容分野での存在感を強化するため、オラプレックスを買収することに合意しています。アンメガループは、水性ポリウレタンベルト生産を拡大し、持続可能性と VOC 削減を推進しています。ヘンケルアドヒーシブスは、高性能コンピューティングと生成 AI 向けに先進半導体パッケージング材料を革新しました。アライアンスケミカルのレポートは、EV バッテリーとパワーエレクトロニクスにおけるタルクの先進技術応用について論じています。パッドスナップユーリカのレポートは、高信頼性システム向けチップ埋め込みエポキシにおけるボイド発生低減技術を詳しく見ています。パッドスナップユーリカのレポートは、チップ埋め込みにおける UV 硬化型接着剤の高速性比較と技術革新について報告しています。ブリリアントポリマーズは、省エネ、VOC フリーの次世代溶剤フリー接着剤を展示しました。ダルフォートキャピタルパートナーズは、第2ファンドを1億6600万ドルでクローズし、ポリマーアドヒーシブスホールディングスを売却することに成功しました。フェンリンニューマテリアルズは、電子、医療、光学産業向け UV 硬化型接着剤の専門メーカーです。シーグワークは、繊維ベース、フレキシブルパッケージング向けに循環型経済戦略を統合した、サキットノバシール、ヒートシールラッカーを発表しました。そしてヘンケルとハンス・クラウセンは、ノーフィッシング2026で海洋用途向けロックタイト接着剤、シーラント、コーティングを展示しました。
たくさんのニュース、ありがとうございます。今週は、AI や EV バッテリーの進化を支える接着、風刺剤の性能向上と持続可能性への取り組みが特に目立ちますね。
そうですね。高発熱化する半導体や、安全性とリサイクル性が求められる EV バッテリー、そして環境規制に対応する材料開発が大きなトレンドとなっています。
なるほど。では、詳しく見ていきましょう。まずは、ダウが高熱伝導率のサーマルゲルを発表したというニュースですね。AI や高速ネットワーク機器向けということですが、具体的にどのような点が画期的なのですか？
ダウは、AI ワークロードや高速ネットワーク機器、光モジュール向けに、熱伝導率約 12W/m/K という高い性能を持つシリコーンベースの新型熱界面材料、ダウシル TC3120 サーマルゲルをリリースしました。
12W/m/K というとどのくらいすごいんでしょうか？
これは非常に高い数値で、高感度な光、電子部品の熱管理に最適です。特にオイルブリーディングとアウトガスを最小限に抑えることで、高発熱化が進む AI チップや 800GB または1.6TB 光モジュールの信頼性を飛躍的に向上させます。
今後の見通しはどうですか？
この材料は、グラフィックプロセッシングユニットや特定用途向け集積回路などの熱管理課題を解決し、より高性能で安定したシステム構築を可能にします。エレクトロニクス業界全体のイノベーションを加速させるでしょう。
次世代のテクノロジーを支える重要な材料ですね。続いては、EV バッテリーの熱暴走を防ぐための接着剤技術のレポートですね。バッテリーの安全性を高める上で、接着剤がどのような役割を果たすのでしょうか？
パッドスナップユーリカのレポートによると、EV やエネルギー貯蔵システムにおける熱暴走を防ぐために、 先進的な接着剤配合技術が不可欠とされています。研究は熱伝導率の向上、温度安定性の改善、固有の難燃性を備えた材料開発に焦点を当てています。
接着剤自体に難燃性を持たせるというのは興味深いですね。
そうですね。セラミックフィラーやグラファイトなどを活用し、3ワットパーメートルケルビンを超える熱伝導率を目指します。これにより熱イベント時の熱放散を促進し、熱暴走の連鎖的な広がりを防ぎます。
今後の EV バッテリーの安全性向上にどう貢献するのでしょうか。
これらの先進接着剤はバッテリー設計と安全規制に革命をもたらし、バッテリーのエネルギー密度を高めつつ安全性を維持する鍵となります。長寿命化や信頼性向上にも貢献が期待されます。
EV の普及に欠かせない技術ですね。アークマが次世代 EV バッテリー用材料ソリューションを発表したというニュースですが、特に注目すべき点は何ですか？
アークマはザ・バッテリーショーヨーロッパ2026で EV とエネルギー貯蔵システム向けバッテリーパックの接着性、エネルギー密度、安全性、リサイクル性を向上させる統合的な材料ソリューションを発表しました。
リサイクル性も視野に入れているんですね。
はい。特にリチウムイオン電池の接着性を向上させる新型 PVDF グレードやシリコンベース負極向けの製品ファミリーが発表されました。子会社ボスティックからは将来のバッテリーリサイクルを容易にするレボンドオンデマンド技術も紹介されています。
なるほど。これからのバッテリーは使うだけでなくその後のことまで考えられているんですね。
その通りです。 EU バッテリー規則などの規制強化もあり、バッテリーのライフサイクル全体における安全性とリサイクル性が非常に重視されています。アークマはこれらの複合的な要求に対応することで持続可能なモビリティの未来をサポートすることを目指しています。
素晴らしい取り組みですね。次は九南 X ニューマテリアルが高速硬化の UV 硬化型接着剤を提供しているというニュースです。この UV 硬化型接着剤はどのような分野で活用されているのですか？
九南 X ニューマテリアルは電子部品、光学レンズ、ディスプレイ、医療機器、ガラスやプラスチックの接着など広範囲な産業用途向けに高速硬化、高透明、低収縮特性を持つ UV 硬化型接着剤を提供しています。
数秒で硬化するというのは生産効率が劇的に上がりそうですね。
その通りです。この高速硬化特性は製造サイクルタイムを短縮し、スループットを向上させます。また、99% 以上の高い光透過率や低イエローイング特性は光学アプリケーションに最適で、低収縮性により精密部品の寸法安定性も保たれます。
環境面でのメリットもあると聞きましたが。
はい。ローズ指令やリーチ規則に準拠し、溶剤フリーであるため、作業者の安全性向上と環境負荷の低減に貢献します。 5G デバイスや AR、VR ヘッドセットなど次世代製品での応用が期待されています。
まさに現代のニーズに応える技術ですね。半導体パッケージングとフレキシブルディスプレイにおけるセル剥離リスクを低減する接着剤カバレッジの最適化に関するレポートですが、この剥離リスクというのはどのような課題なのですか？
パッドスナップユーリカのレポートは薄型化、高密度化が進む先進パッケージングやフレキシブルディスプレイにおいて、接着剤の剥離がデバイスの信頼性を著しく低下させる重要な課題であると指摘しています。
接着剤が均一に塗布されることがそんなに重要なんですね。
はい。研究は接着剤の流動特性を向上させ、微細な隙間にも均一に塗布し、気泡の発生を最小限に抑えることに焦点を当てています。導電性フィラーや熱界面材料を統合することで、単なる固定材としてだけでなく、機能性材料としての役割も果たします。
今後の半導体やディスプレイ技術にどう影響しますか？
この技術は、より小型で高性能、かつ信頼性の高い電子デバイスの実現を可能にします。AI チップ、高速コンピューティング、折りたたみスマートフォンなどのイノベーションが加速されるでしょう。
高度なデバイスの進化には欠かせない技術ですね。中国が AI や HPC 向け先進パッケージング材料で世界的キャッチアップを加速しているというレポートですが、どのような材料に注力しているのでしょうか？
セミメディアのレポートによると、 中国は AI チップと高性能コンピューティングの需要に牽引され、先進パッケージング材料分野で世界的なキャッチアップを加速しています。特に、高機能樹脂、融電体材料、アンダーフィル、エポキシモールディングコンパウンド、そして熱界面材料の開発に注力しています。
中国の動きが、世界の半導体サプライチェーンに影響を与える可能性もあるということですか？
その通りです。チップレット技術や 2.5D、3D パッケージングといった次世代アーキテクチャに対応するため、国産化と性能向上に積極的です。すでに国際基準に匹敵する製品も登場しており、グローバルサプライチェーンに大きな影響を与える可能性があります。
今後の展望はどうですか？
中国はこれらの材料を基盤として、AI チップや高性能コンピューティングデバイスのさらなる高性能化と量産化を推進し、世界の技術革新においてより重要な役割を担っていくことが期待されます。
非常に戦略的な動きですね。ワッカーケミーが EV バッテリー安全性を高める熱暴走時セラミック化バリアを発表したというニュースですが、これはどのような仕組みでバッテリーの安全性を高めるのですか？
ワッカーケミーはザ・バッテリーショーヨーロッパ2026で EV バッテリーの熱暴走発生時に熱、炎、粒子の電波を制御する革新的なシリコーン技術、エラストシル CM シリーズを発表します。
セラミック化バリアというのは、熱にさらされると硬くなるということでしょうか？
はい。この材料は、極端な熱ストレスにさらされるとセラミック化し、硬質で熱的、電気的に絶縁性の高い層を形成します。これにより、隣接するセルへの熱と炎の電波を効果的に阻止し、バッテリー火災のリスクを大幅に低減するのです。
この技術は今後どのように普及していくと見られますか？
このセラミック化バリアはバッテリーのエネルギー密度を向上させつつ高い安全性を確保するための重要な要素となります。将来的にはより多くの EV モデルやエネルギー貯蔵システムに採用され持続可能なモビリティの普及に貢献すると期待されます。
EV の安全性を根本から変える可能性を秘めた技術ですね。住友ベイクライトが次世代の SiC パワーモジュール向けに業界最高レベルのガラス転移温度を達成したエポキシモールディングコンパウンドを発表しましたが、これはどんな点で画期的なのでしょうか？
住友ベイクライトは次世代 SiC パワーモジュール向けに業界最高のガラス転移温度 TG230 度を誇る高 TG エポキシモールディングコンパウンドG785 シリーズを開発しました。高 TG と低応力の両立という課題を解決した点が画期的です。
高 TG と低応力の両立とは、具体的にどういうことですか？
シリコンカーバイドパワーモジュールは高温で動作するため、材料には高い耐熱性が求められますが、従来の高 TG 材料は硬化後に剛性が高まり、反りやクラックの原因となることがありました。この G785 シリーズは、断性率の過度な上昇を抑制し、熱応力を効果的に緩和することで、高信頼性のパッケージングを実現します。
今後のパワーエレクトロニクスに与える影響はどうでしょう？
この材料は、EV の航続距離延長や充電時間短縮、太陽光発電システムの効率向上など、様々な応用分野で製品性能と信頼性を向上させるでしょう。住友ベイクライトはグローバル市場に展開し次世代パワーエレクトロニクスの発展を強力に支援していきます。
日本の技術が世界の産業をリードしていくのは頼もしいですね。
さて今週の接着風資材テクノロジー最前線では AI や高性能コンピューティングの熱対策 EV バッテリーの安全性向上とリサイクル性そして環境負荷低減に向けた技術革新が特に進んでいることが分かりました。
半導体風資材ではより高い熱伝導率と信頼性が EV バッテリー風資材では熱暴走抑制と環境配慮が求められそれぞれ独自の進化を遂げています。
そうですね。各企業が材料の配合や構造を工夫し高スペック化と持続可能性を両立させようとしているのが印象的でした。
はい。このような技術が私たちの生活をより豊かに、そして安全にしてくれると期待できますね。
来週も接着風資材の最新動向を深掘りしていきます。
それでは接着 風刺剤テクノロジー最前線の時間でした。
また来週。
さようなら。